坂本真綾です。お便りをご紹介します。ラジオネームお便りファミリーさん from 山陰、ありがとうございます。メドレー Roots of SSW を聞きました。あの時の感動が蘇りました。メドレーを聞いている間、昔のことがドワーッと頭の中を流れてきて涙が止まりませんでした。16歳で真綾さんの歌と出会ってから18年間ずっと真綾さんの歌に励まされてきたんだなぁと実感しました。ところで、指輪、約束はいらない指輪のサンドイッチ、素晴らしかったです。どうしてサンドイッチしたんですか？そこんとこ詳しく知りたいです、ということなんですが、いろいろありますね。ありがとうございます。16で私を知ってということなんですが、私が CD デビューしたのが16歳なので、もしかしたら同じくらいの年の方で、ずっと一緒に年を取ってきてくださったファンの方かもしれませんが、18年も飽きずにいてくれて、途中飽きたかもしれないけど戻ってきてくれてありがとうございます。あの Roots of SSW メドレーというのはね、あの今回あの一番新しいシングル始まりの海のカップリングとして収録しているんですが、今年の4月に行ったツアーで歌っていたライブ音源なんですね。まあ、シングルを中心に代表曲をギュッと凝縮したメドレーで、全部聴いていただくと10分以上、すごく大作なんですね。なので、あのぜひシングルのカップリング聴いてほしいんですけれども、その中に指輪っていう曲の途中でデビュー曲約束はいらないに一瞬戻って、でまた指輪に帰ってくるという、そんなサンドイッチのメドレーの編、まあなんていうか構成になっていたんですが、この指輪っていう曲はですね、この18年も私のファンでいてくれて、それを知らないのかっていうツッコミもしたいんですけれども、あの約束はいらないというのが、まあ16歳のデビュー曲で、アニメ天空のエスカフローネっていう作品のオープニングテーマだったんですね。で、指輪っていうのはそこから何年か後にエスカフローネが劇場版としてまた帰ってきた時の主題歌なんですね。で、作曲の菅野陽子さんが、主題歌は変わるけれども何か関連付けたいというふうな考えで、サビのコード進行を全く一緒にしているんですよ。だから約束はいらないの歌のサビをですね、指輪のサビで歌ってもピタッとハマるようになっているということで、それをまあコアなファンの方は知っているかなと思って、指輪のサビから約束はいらないのサビに行って、指輪のサビに戻ってくるとこうなるというのをですね、今回のルーツというタイトルがついているから、ルーツオブ SSW ではどうしてもやりたかったことの一つで、あのバンマスの河野真さんにも何度も何度もあのこうしたいんです、あもっとここはこうみたいな、ここかなりこだわったところで、あの、まあ、うまくいってよかったなと思っているんですが、そんな耳でもう一度ですね、このルーツオブ SSW のメドレー聞いていただけたら嬉しいなと思います。まあ、ぜひ聞いていただきたいんで、この番組でもかけたいんですけど、何しろ10分あるメドレーの結構後半に出てくるんで、これかけてると番組終わっちゃうんですよね。なので、始まりの海というシングル買っていただいてそのカップリングをじっくりと聞いていただければと思いますが、ここでは CD になっている元々の歌を聞いていただきたいと思います。坂本真綾で指輪。
坂本真綾 From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。私の最近の出演作をちょっとご紹介したいんですけれども、映画キャプテンハーロック、9月7日より公開ということで、まあ、今目前という感じなんですけれども、あの私波役で、あの声優として出演させていただいております。このキャプテンハーロックはですね、 3D アニメ全てがフル CG なので、あの実写で出ている方は誰もいないんですけれども、実写じゃないかって思うぐらい超リアルな映像で、まずその映像を見て皆さんびっくりされるんじゃないかと思いますが、あのキャプテンハーロックがこんな風になってしまったという、すごいあの新しいハーロックの世界なので、ぜひぜひ原作ファンの方も、またあの小栗旬さん、そして三浦春馬さんも声優として出演されていますので、そんなお二人のファンの方もぜひご覧いただきたいと思います。私が演じるナミという役もですね、あの非常に重要なキーパーソンですので、ぜひご覧いただけたらと思います。続いて、メールの方に入っていきたいと思うんですが、今ですね、この From Everywhere では 期間限定テーマ夏といえばということで皆さんからメッセージをいただいています。ということで届いている夏といえばメールを紹介していきます。ラジオネームわっちさん from 福島。僕の夏といえばは今年だけなんですが受験勉強です。受験生にとって天王山と言われる夏ですが、僕は勉強が大嫌いなのでとても辛いです。しかし勉強の合間にマーヤさんのギフトを聞くとまた頑張ろうという気持ちになれます。まだ暑い夏の受験勉強は続きますが、大学合格という夢を叶えるため頑張ります。頑張ってください。夏も休む暇なんてないんだよね。学生の皆さん、特に受験生の皆さんは夏休みが勝負とか言われちゃうもんね。私はですね、塾に夏期講習に通っていた中学3年生の夏を思い出しますね。もう受験に全く身が入らなくて、その塾に好きな人がいたので、夏休みなのにほぼ毎日好きな人に会えるっていう天国で、もう一緒に、結構いつもの塾は1時間とか2時間ぐらいで終わっちゃうんですけども、夏期講習は集中講習があって、もう結構丸1日塾にいたんですよ。だから休憩時間に一緒にコンビニに行って、お昼ご飯買って一緒に食べてみたいな、そんなことしてましたね。なので受験楽しかったっていう、そんな思い出があります。続きまして、ラジオネームカナリアさん from 山陰の方です。夏には絶対欠かせないもの、それは飼い犬の水風呂です。もふもふ密集した暑苦しい毛を見てると、2週間に一度は水をためた浴槽にポチャンと突っ込まないと気が済みません。気持ちよさそうな顔でぼーっと浸かっている犬の姿が、私もどことなく涼しい気分になります。そうですよね、まあ、犬種にもよると思いますけど、ワンちゃんあんな毛があって暑そうですよね、まあ、猫も暑そうだけども、お散歩してるワンちゃんとか見ると、もう日中の暑い時間にお散歩させてる飼い主さんも時々いるじゃないですか。そうするともうなんか足の裏肉球のところがあちちあちちっていう感じで、やけどしちゃわないか心配ですけれども、最近ね、夕方とか朝の時間に、涼しい時間に散歩しましょうなんて言うけど、結構夜も気温が下がらないじゃないですかね。この夏暑い時は本当に夜まで30度以上っていう都内もそんな日もあったんですけれども、ワンちゃんも大変でしょうね。さあ続きまして、ラジオネームコーギーさんです。コーギー犬つながりですか、まあ、関係ないと思いますけど、今年の夏は連日40度近い暑さを記録するなど、ちょっと参っちゃうぐらいの暑さでしたね。それもあって私は人生初めてのショートカットにしてみました。さすがに50センチ程度の髪を切った時は、鏡に映った別人の自分にびっくりしましたが、ショートってこんなに楽なんだ、そして何より涼しいと思ってしまいました。でも周りから、どうしたの、何かあったの、失恋でもしたのと聞かれることだけが若干のデメリットです。ということで、確かに私はずっと髪を短くして生きてきたんですね。ここ10年ぐらいは少なくとも首筋に髪がついたことはほぼなかったんですけど、今一生懸命髪を伸ばしていまして、この夏何度挫折しそうになったか、まあ結んでしまえばいいんですけれども、なんかね、髪を乾かすドライヤー、お風呂に入ってふーすっきりと思ったら、もうドライヤーでまた汗かくみたいな、でまた全然乾かないんですよ髪が。だから本当に髪ロングにしてる人ってなんかすごいなと思って、だって一日に髪にかける時間が確実に長くなるんで、こんなに大変だとは思わなかったんですけども、今のところまだ持ちこたえて伸ばしているところです。はい、ということで皆さんから夏といえばメール届いています。ありがとうございます。では一曲お届けしましょう。坂本真綾でサンシャイン。
坂本真綾 From Everywhere。
さて、この番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今日ご紹介するのはラジオネーム紅茶糖さんからいただきました。僕の夏のマイスポットは図書館です。僕は暑さが大の苦手で、部屋ではクーラーなしでは過ごせないんですが、昼間は電気代節約のため図書館に避難しています。セミの鳴き声や喧騒からも解放され、本を読んだりお昼寝したり、のんびり過ごせるので、ちょくちょく利用しています。マーヤさんは図書館よく利用されますか？ いやー、もうだいぶ利用してないですね。昔は本当に学生時代とかは学校の図書室とかもよく利用してましたし、なんかいろいろ、なんか雑誌とか買うお金もなかったんで図書室に置いてある雑誌を読むのが楽しみでしたね。結構女性誌とかもあるんですよ、ちゃんとね。だから本当お金なかったんですよ、私。高校生の時は月5000円の小遣いで、仕事していただいて、もう仕事、こういう仕事始めてたんですけれども、全部親にそのお金の管理を任せていて、私自身は月5000円の小遣いしかもらってなかったんですまあ教育のためだと思いますけどもね。で、友達はバイトしてるので、もう月6、7万とか稼いでるわけですよ。で、私はもう本当に本とか雑誌とか高級すぎて買えませんみたいな友達が買った雑誌見せてもらったり、その図書室で本を借りたりとか、そういう生活だったのでよく利用してましたが、一番最後に図書館行ったのは多分29歳のですね、海外一人旅1ヶ月半ぐらい行った時がありましたけれども、その直前にですね、そういう今から自分が行こうとしている国々の情報を集めるために行きました。もちろんネットとかでも調べられるんですけれども、いわゆるガイドブックというものをね、持っていかないことにしていたので、まあ、10カ国ぐらい回るのにガイドブック買ってる場合でもないので、まあ、最低限必要な、なんか緊急連絡先みたいなののページとか、あとそういうなんか公用語が何で、とか、そういう部分だけをちょっとコピーして、全部のだいたい10カ国どこの国に行くかもそんなに決めてなかったんで、行きそうな国をですね、なんとなくそういう風に情報を集めるために行ったんですが、それ以来もう 3,4 年行ってないかな。でもいいですよね、やっぱりお家で、特に一人暮らしの方とかは自分一人のために部屋でクーラーつけるのもなんかもったいない気がしちゃうのでね、その分じっくり本読んだり、あと映画が見れたりとか、そういう部屋もありますしね。はい、いいことだと思いますが、確かに涼しくて勉強もはかどるし、学生の頃はよく使いましたね。さあ、それでは一曲お届けしましょう。なんとなく、まあ、一番最近出たシングルに入っているカップリングということもありますが、本が出てくるのでこの曲をチョイスしてみました。坂本真綾でいつものところで。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。今日はまあキャプテンハーロックのお知らせなどもしたんですけれども、映画館も涼しいですからね、ぜひ、まだ暑い日が続きそうな感じもするので、そんな時は映画館も楽しんでいただけると思います。キャプテンハーロック9月7日公開スタートなので、ご覧いただければと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ、夏といえば、もう少しこのテーマでお送りしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの思い浮かべる夏の話聞かせてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya。 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新されています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。